どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、スローループの第3話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね。アルバムを見ながら、というところで、小春と日和の二人がですね、アルバムを見ながらいろいろと話をしていたわけなんですが、まあ、こう昔の二人の写真とかね、まあ、こう見ていると本当にね、微笑ましい気分になるところではありましたね。また小春にはね、お母さんと弟がいたっていうことがですね、明らかになっていたわけなんですが、まあ、こう二人とも交通事故で亡くなってしまったんだっていう話もね、あったりして、まあ、すごく辛い気分になってしまったところではありますね。またね、こう、日和はお父さんが亡くなるっていうことは、まあ、こう、分かってはいたから、まあ、こう、ショックとしてはね、こう、突然、こう、亡くなったっていうほどのショックではなかったみたいな感じの話だったんですが、まあ、こう、小春の方はですね、突然、家族を二人亡くしたっていうことで、まあ、こう、日和がいろいろと考えてしまっているっていうところもですね、なかなか興味深いなぁと感じたところではありましたね。まあ、にしても、こう、アルバムに出てきていた弟の話をしている小春はですね、まあ、結構、こう、大変だったんだよっていうことを楽しそうに話してはいたんですが、まあ、こう、全部の言葉がですね、過去形になっているっていうところで、まあ、こう、もういないんだっていうところがね、言葉の節々から伝わってくる感じで、まあ、個人的に結構悲しくなってしまう感じでした。まあ、そういうところで、一つ目の感想である、アルバムを見ながらというところ、終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくんですが、初めて釣れたというところで、小春がですね、日和の指導のもと、初めて魚を釣ることができていたわけなんですが、まあ、こう、釣った魚をですね、美味しそうに食べているっていうところがですね、見ていてほっこりしたなぁというところでした。また、小春がですね、美味しそうに自分の釣った魚を食べているときに、こう感想はこう口にね出して言うっていうことはなかったわけなんですが、まあ、個人的にはね、こうその時のこう感想っていうものは表情に全部出ているんじゃないかなっていう気がして、まあ、すごく微笑ましかったところではありますね。それと自分の釣った魚が焼かれているっていうシーンを見ていて、まあ、こう人間で例えるなら、こう火炙りの刑っていうことをですね、言ったりしていたわけなんですが、まあ、なかなかね、こう物騒なことを言うなっていうところではあったんですが、まあ、こういうね、小春の何気ない一言っていうところで、まあ、ついつい笑ってしまったところではありますね。まあ、でも、梅干しとかバナナとか、こう魚が釣れなくなってしまうようなジンクスがあるっていう中でね、こうちゃんと魚が釣れていて、まあ、こうめちゃめちゃほっとしたなぁというところではありましたね。まあ、でもそういうジンクスがあるっていう話自体初めて聞いたんで、そんなジンクスがあるんだっていうところで面白かったところでもありましたね。まあ、そういうところで二つ目の感想である初めて釣れたというところ終わっておきます。でですね、次三つ目の感想に入っていくんですが、みんなで食事というところで、みなぎ家とこう恋の一家とで、まあ、一緒に食事をしていたわけなんですが、まあ、釣りとキャンプをですね、一緒に楽しめるっていう感じがですね、まあ、すごく見ていて面白いなぁと感じたところではありますね。また、小春が釣った魚で、まあ、夕食用に、こう、 小春がですね、釣った魚で夕食用に料理をしていたわけなんですが、まあ、こう、あまりに料理が美味しそうだったんで、まあ、本当に見ていてお腹が鳴ってしまったなというところで、まあ、ありましたね。また、夕食を食べている中で、まあ、料理のこととか、まあ、お惣菜のこととか、まあ、そういう話で、まあ、小春と日和のお母さんが仲良さそうにですね、結構話したりしていたわけなんですが、まあ、すごいね、こう、日和が言っていた、まあ、こう、お母さんの料理ベタなエピソードとか、まあ、そういうところもね、なかなか面白かったなという感じでした。まあ、それとですね、小春とお母さんが仲良くしてるっていうのを見た日和もですね、小春のお父さんに食事を持って行ったりするっていうところは、まあ、こう少しずつ距離が近づいていくような兆候があったりしていいなぁと思ったところでまあありますね。なんかね、そういうところで小春も泣いていたりするっていうところがですね、なかなか良かったなぁという感じでした。まあ、そういうところで三つ目の感想であるみんなで食事というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回は日和と小春の一家と、こう、恋の一家とで釣りキャンプに行ったりしていたわけなんですが、まあ、こう、楽しく釣りをしながら、こう、家族としての距離も縮まっていくっていうところがですね、なかなか微笑ましかったところではありますね。また、恋がですね、親のことを人間として見るようになったのは、つい最近だっていう風に言っていたわけなんですが、まあ、それはね、こう、前回のラストでの会話っていうところがね、きっかけだったりするのかなっていう風に思ったところではありますね。まあ、それと、星の下で、こう、今度は紅葉のシーズンに釣りキャンプに来ようっていうことを話していたわけなんですが、本当にね、紅葉シーズンに行くのかなっていうところで、まあ、それが今から楽しみになってくるところではありますね。まあ、何にせよ、次回の話がどうなっていくのかっていうところで、まあ、それを今から楽しみにしていようと思いますというところで、今回のスローループの第3話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話と第2話の感想はそれぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は、他にももう1本更新しておりまして、ワッチャプリマジの第15話の感想ですね。こちら更新してますんで、よかったらこちらもですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、3本更新するんですが、賢者の弟子を名乗る賢者の第3話の感想と、あけびちゃんのセーラー服の第3話の感想、そしてですね、プリンセスコネクトリダイブの2期の3話の感想ですね、この3本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方を聞きに来てもらえるとものすごく嬉しいですというところで、本日1本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。